毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、今日は映画を紹介しようと思います。
はい、
ドキュメンタリーですね。福岡県飯塚市で2人の小学1年生女の子が殺害された事件、飯塚事件、
はい、
題材にしたドキュメンタリー映画正義の行方の上映が福岡市で始まりました。
はい、
2022年に NHK の BS で放送された正義の行方飯塚事件30年後の迷宮というドキュメンタリーが大変な評判になりまして、
はい、
芸術祭の大賞も受賞していますが、今回はその番組の映画化なんですよね。飯塚事件ご存知だとは思いますが、はい、1992年に登校中の小学1年生の女の子2人が行方不明になって、翌日に30キロ離れた山林で遺体が見つかったという事件ですね。で、その山林で、紺色のワゴン車が止まっていたという情報がありまして、同じような車を所有していた熊道俊さんが容疑者として浮上。事件から2年7ヶ月後に、警察が DNA 鑑定を踏まえて、容疑者として、逮捕 しました。熊容疑者は一貫して、否認をしていましたが、最高裁で2006年に死刑が確定し、2年後に執行されています。しかし弁護団は死刑になった後も再審請求を続けています。
はい、
実は当時の DNA 鑑定なんですが、かなり精度の低いものであったということが明らかになっています。同じ鑑定方法が用いられた足利事件、これも女の子が殺害された事件ですが、はい、無期懲役が確定していた男性がいました。
はい、
この方の再審請求で、した後に、DNA 鑑定自体の、証拠能力がないということになって無罪判決が出ているんですね。
はい、
同じ DNA 鑑定の方法を使った飯塚事件では死刑が執行されてしまっているということです。こういう事件なので、どう捉えたらいいかっていうのはいろんな意見が出ています。
はい、
まあ、死刑制度そのもののあり方にも関わる問題でもあるわけですね。監督の木寺和隆さんは2023年、去年NHK を退職して福岡市の映像プロダクション、ビジュアルオフィス全で制作を続けています。で、28日には KBC シネマで監督のトークショーがあったんですね。木寺監督の声をお聞きください。
東京だとほとんど飯塚事件というのは報じられていませんで、しかもその死刑が執行された後の再審請求が行われていると、本当にびっくりしまして、こんなことがあるのかというふうに思いまして、それで福岡 の岩田勉主任弁護人のところに取材に行って取材が開始されたという流れなんですけども、その時に自分たちが再審をもっと早く準備していたら、もしかしたら熊さんの執行というのはなかったかもしれない、自分たちが熊さんを殺したんだという強い言葉を聞いて、こうショックといいますか、弁護士の方というのはこんなことを感じながら弁護というのをやってらっしゃるんだと、それがまず一歩なんですね。 NHK がなかなか提案を通してくれませんで、なかなかその死刑執行されたケースを取り上げるというやはりハードル、上司から言われた言葉今でも覚えてるんですけど、お前木寺この提案何を意味するか分かってんのかと、日本という国が揺らぐんだぞ、法治国家が揺らぐ話なんだぞと、お前はちゃんと分かって核を持って提案してるのかっていうふうに言われたことを覚えてます。その後出会ったのが西日新聞の方々で、自分たちのスクープというのを検証する、正しかったんだろうかっていうのを、その議論の様子も書いてらっしゃって、ああメディアもこういう葛藤を持って飯塚事件に向き合ってらっしゃるんだなと、
日本という国が揺らぐんだぞと、いうことを考えて作らなければいけなかったということです。はい、で、弁護団は自分たちが熊さんを殺したのではないかという自制の念を持っているわけですね。
はい、
で、一方で、もう刑事たち警察がですね、もう殺された子どもたちの無念を晴らすために必死で捜査に取り組んでいます。その様子もこの映画の中では、初めて見るような刑事たちの言葉がいっぱい出てくるんです。
はい、
で、異例のインタビューと言っていいでしょうね。で、様々な状況証拠から、かつての刑事たちは、今も、熊死刑囚が、犯人だと言い切っているんですね。 そして、最後に出てきました西日本新聞ですが、当時警察の動向を、いち早くスクープしてたんです、
はい、
あの報道リードしてたのが西日本新聞ですが、しかし DNA 鑑定が揺らいでしまった中でですね、かつての自分たちの報道はどういうものだったんだろうかと自責の念に問われています。そして、その後の自分たちの報道そのものについての再取材も始めている、うん、この弁護団警察報道三者のそれぞれの正義がこの映画、正義の行方の中では示されていくんですね、うん、で映画に登場して苦渋の表情を浮かべている当時の西日本新聞の事件担当の、片見文明さん、トークショーに出席していました。片見さんは十字架を背負い続けてきたと話しています。
92年8月16日の朝刊重要参考に浮かぶという予備を放って以降、まあ言うなれば重い十字架を背負い続けてきてたというかですね、やっぱり打つべきではなかった記事、誤報ではないんですけれども、やっぱあのタイミングでやっぱり今振り返ってもやっぱり打つべきではなかった記事を書いて、それ以降やっぱり裁判が進み死刑が確定し執行されても、やっぱりその何ていうんですか、十字架っていうのが常に背中に乗ってるわけですね。
いち早くスクープ打つというのは、ね、警察担当記者の本当宿命
ですよね。
で、西日本新聞でこういった特大の現場で撮っていたのは宮崎雅治さんです。今ではこう話しています。
新証拠裏付け終わるというあの原稿を書いた日、あの日のことはもう克明に覚えています。今でも札回りで、警察の情報をいち早く取って、それは他社に先駆けてスクープするというのが最強の価値観として、長く記者をやってきましたし、だけど、一方で長く記者をやってきて、いろんな取材をする中で一つの正義に寄りかかるんじゃなくて、あの正義を相対化する作業こそがジャーナリズムだというのに、なんかこう一つの、まだなかなかうまく実践できてないかもしれませんけど、一つのゴールとしてはそういう、あ、そういうことだったんだろうなと思えるようになった。それは改めてこの映画を客に作っていただいて再認識できたという思いでは、非常に木寺さんに感謝しています。
警察という一つの正義に寄りかかるのではなくて、正義を相対化する作業こそがジャーナリズムだったというのを今の自分のゴールとして受け止めていると宮崎さんはおっしゃっていました、はい。やっとこういう時代になってきたなという気もしています。警察発表に、いち早く取るというのは記者の宿命だし役割なんですけど、それだけではその気が本当に正しいものかどうかという検証はできないんですね。
そうですね。
で、西野新聞さんの素晴らしいところは、そうやってスクープを取り続けて自分たちをも取材の対象として検証作業を続けてきたということが素晴らしいというふうに思っています。こういったそれぞれの正義を抱えていく中で、木寺監督が今どう思っているかです。
三者にそれぞれに向き合って、ある種公平にといいますか、先入観を持たずに、しかもできるだけ遠距離に向き合う、変な先入観を持たずにもそれぞれとちゃんと向き合うということを課してやったんですね。本当にその立場に立つとなるほどということもありますし、疑問を持ったら聞き直すという、そういうのを繰り返していった取材でした。できるだけ一方的にならずに、もう全てはご覧になる方々が自分の目で情報を判断できるようなことを提供するという、それをも考えて判断するのはご自身たちがそれぞれの価値観で判断すればいいのかなという、ぜひそうやってほしいという思いで作った形ですね。正義っていうのはそれぞれの立場で違う、あるいは時代を追って変わっていくかもしれない、その正義を見るんだと。だから裁判の行方を追って、これが真実なのか、あるいは真犯人は誰かという目線でそれを見ていくと、やっぱり泥沼に入っていくんです。結局ずっと提案が通らなかったあの頃に戻ってあがいていく。でも今回出会った人たちの強い思い、正義っていうのを掘り下げることは僕にだってできるかもしれない。そこには何かがあるんじゃないかなと、それを三者をぶつけてみたいというのが自分の中のたどり着いた まあ、自分にとっての正義ですね。それが、
宮崎さんが言ってた正義を相対化する作業、うん、これ自体この映画自体がですね、そういう作業になっているような気がします、うん、でそれぞれの証言が食い違って本当の事実が何なのかが分かんなくなるっていうのは黒澤明監督の映画羅生門とも重なるわけですね。監督自身も意識してたというふうにインタビューで書いています。この映画にはこれは私たちの羅生門だというコピーが付けられています。
こちらの映画ですが福岡市の KBC シネマで上映中となっています。北九州市の小倉昭和館では5月4日土曜日から、初日は13時45分の回の後、木寺監督、宮崎雅治さんのトークショーもあります。
ここまで神戸金文のキャッチアップをお送りしました。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。